小沢のり子のコットンタイム。全国有数の歓楽街として知られた柳瀬、あふれるほどの人でにぎわった頃の面影はすでにないものの、まだまだ夜の柳瀬は奥深い。そんな柳瀬の魅力に誘われ、今日も2人の男が夜の社交場を目指す。あちらを歩いているのは岐阜柳瀬商店街振興組合連合会の理事長林さんです。そしてバーテンダーの正志さんの姿も見えますね。
いや、めっきり今日は寒くなってきちゃったな。もうお仕事サボっちゃおう。またコピーロボットにお願いして、今日どこ行こうかな。あ、兄貴、
あれ今日、まあそうか、また今日水曜日だもんね。
はい、水曜日ですね。
あ、そうか。
なんか待ち合わせしてるみたいですね、毎週。
ね、毎週会っちゃうもんね。なぜか会っちゃうよね。
会っちゃいますね。ね。これ待ち合わせって言うんでしょうかね。
まあそうだね、これ魂が引き合ってるとか、
引き合ってるんですよね。
運命の出会いとか、その出会いね、毎週毎週起きるんだね、
そうですね、
運命の出会いがね。
予定調和みたいな ね。そう、今日どこ行きましょう。
今日はね、久しぶりに、そうだな、おじき、杉田さんのとこ。
おじきのところ、
ね、覗いてみようよ。
そうですね。ね。ちょっと場所が分かりづらいですけどね。
分かりづらいね。小波町という言い方になるのかな。阪神の前を通って、はい、で、邪魔町の向かいぐらいだよな。
そうですよね。阿部さん過ぎたぐらいのところでね。
そう。
ちょっと行ってみましょうか。
それで行きましょうか。
はい。
行きましょう。では、かな。
いや、
あ、久しぶりだね。
あ、いらっしゃい。
久しぶり。おじきお久しぶりです。
どうも、
ね。やっと営業再開だったね。
そうなんですよ。
自分実はね、初めてですよ。おじきのところ。
あ、そうか。そうだね。
そうですよね。
街ではよく。
そう、外では会いますけどね。
数日前もよく会ってる気がするね。
なるほど。
どうも今日はありがとうございます。
いや、すいません、お邪魔します。
はい、どうぞこちらへ。
ありがとうございます。いや、こういう店なんですね。
はい。
ね、
なかなか懐かしい感じでいいです
よね。そう、なんかほんと昭和レトロというか、
ね、そうですね。
あれ、はい、昭和レトロじゃない人が一人なんか座って
る。なんでまたここに。
一応昭和生まれですけれども。
そうですか。
こんばんは。
何し。
あれあれ。
今日寒いじゃないですか。
寒い、ね。
ちょっと心温まろうと思いまして。
はい。
お邪魔してみました。
なるほどね。
心温まろうと思ってここに来れるってすごい達人ですよね。
なかなか。まあ、カラオケ歌えば。カラオケ発散して、楽しい時もカラオケ歌って、いろんなやっぱり懐かしい歌が特に歌えるっていうことで、
そうなんですね。
私もあの昭和世代としては嬉しいなと思ってやってきました。
懐かしい曲がね、いっぱいここには、ね、他にはないような曲もある
んで、そうなんです、
ね、
あの特にカラオケの機械にもこだわって、で、まあいろんなカラオケの、メーカーあるんですけども、やはりあの昭和歌謡とか、マニアックな、
いい
ね、歌が多い、機種を選んで、
まだ歌える場所ないからね、その
曲はね。
ちょっとね、肩身狭いじゃないですか、昭和生まれって
今。そうなんだよ。
兄貴にはもうぴったりじゃないですか、もう。
そうなんだよ。ね。だってね、ね、お店作る前、リサーチいっぱいした
もんね。そうですね。
ね、もともとね、兄貴とね、おじきはね、もともと飲み仲間ですもんね。
他にない、曲があるっていうことで、それで来ていただけるお客様もいらっしゃいます。
そうですね。
おじき、ここの店の名前なんて言うんですか？
はい。
店の名前は何ですか？
ここは、ノスタルジック、カラオケバー、ジージ
ー。ジージー？
はい。Z を2つ。
はい。
で、XYG のジーって言うんですか。で、それが、まあ、2つあるので、GG。もともとは、まあ、GG が2人で、2人いたんで。
あ、そうなんですね。
で、GG という
。でもなんか文字だけ見るとかっこいいですね。Z。
文字だけ見ると。
そうですね。
いやいや、ご本人もかっこいいですよ。
もちろん。おじきはちょい悪な感じですからね。
まあ、そうだね。そうだね。
年齢不詳だなと思います
。そうですよ。
まあ、昭和生まれに違いもないけれども。
多分この中で一番年上ですね。
そうだよね。僕より先輩だもんね。
そう、兄貴よりも。
そうなんですか。
この辺見ると、ね、あれですけど、
一番。
髪の毛はね、ちょっとね、薄い茶色の、おしゃれなカラーなんですよ。
これ抜けてきてるだけですね。
いやでも。
そうなんです
か。もう真っ白ですよ。
あ、そうなんだね。
そうなんだね。まあ、
ちょっと気になるお話もいっぱいありますけど。
じゃあ、
乾杯。
乾杯だね。じゃあ、ビールで行こうか。
ビール
で乾杯だね。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、乾杯。
乾杯。
柳瀬夜の探偵団、 このコーナーは株式会社ツバメ屋の提供でお送りします。
なんか勝って知ってる感じだと乾杯するまで時間かかりますね。
ね、
うん、ね、バーでよくあるあるですけど、
ね、前置きが長いことがいっぱいあって、はい、まず年上ということに私かなり衝撃を受けました。林さんより年上っぽいって、
まあ、この辺だけ見てるとそうなっちゃいますね。
いやいや、でもいでたちも、ね、格好もちょっと若い感じなんで、
ちょっと若作りしてるかもしれないですね、
うん、いやでもお辞儀はこれでね、もう、はい、定着してますからね。
そうですね、
うん、そうだね。え、俺より3つぐらい上だったっけ。
そうですね、
そんなもんだな。ってことはそれぐらいってことだった。
それぐらいってことです、うんう
ん、マスター、なんでこのお店をこう始めようと思われたんですか。
まあ、カラオケが好きだからですね。あ、まあ、思う存分カラオケ歌いたいっていうのと、うん、それから昭和のカラオケに特化したお店にしたかったんですね。まあ、最近の歌を歌っていただいても全然大丈夫なんですけど、うん、ただ一般にね、まあ、今うちに来ていただけるお客様もよくおっしゃるんですけど、他の例えば飲み屋さん行った時になかなかこういう曲は歌いにくいなとか、一緒にいたメンバーが若い人たちばっかりだと、昔の昭和の歌は歌いにくいとか、あとみんなが最近の、まあ、歌を歌ってる中で自分だけなんかアニソン歌いたいけど歌えないよみたいな場合に、うちのお店っていうのはそういう曲が好きな方ばっかりいらっしゃるので、うん、普段遠慮することなくですね、思う存分こう歌っていただいたり、
自分の好きなの、
あと、やはり昭和歌謡とか、例えば昭和のアニメだとか、まあそういった類の曲を、まあ他のお客様歌って、うん、歌ってらっしゃるところを見るとテンションが上がってくるわけですね。
確かに。
あ、普段、うん、歌えない歌でこんなに皆さんと共有できるんだみたいなところを感じていただけると、まあ、楽しく飲んでいただけるかなっていう、そんな感じの、まあ、お店を目指してるんですけど、
やっぱりこう、もちろんね、最近の曲もいい曲いっぱいありますけれども、うん、ちょっとやっぱり昭和とか、まあ、平成の初め頃のになると、もうかなり皆さん知らないっていう方が若い方多くて、
で、逆にですね、最近思ったのは、例えば今の20代の方たちも結構昭和の歌ご存知なんですね、うんうん、で、まあ、周りの方が歌っているというのもあるんですけども、例えば小さい頃からお父さんお母さんの影響で、はい、知ってるで、よく歌うよなんてことも、うん、言われる方、まあ、結構いらっしゃるんで、うん、割と若い方もいらっしゃるんですね、
最近演歌もね、
そうです ね
若い方ね結構歌う人もいるし、
だから、まあ、時によってはなんか演歌ばっかりの日もあればですね、アニメばっかりの歌があったりとか、割とマニアックな歌ばっかりになったりとか ね、なんか一体となってこう皆さん、それぞれになんかこう微妙に、あ、こういう歌あった、そういえば歌いたいなみたいな感じで、普段歌えない歌をなんかみんなで歌って、あ、すっきりしたみたいな形で、はい、
最初の杉田さんと知り合った頃ってほぼなんかカラオケスナック行って延々と俺アニソンばっかしだったの、誰も知らないようなね。
林さん何歌ってたんですか。
ここの一角だけがもうなんか全然違う歌を歌ってる
の。どんな歌われてたんですか。
ね、
レッドマンとか歌ってましたね。
レッドマンとか歌ってたね。
ザ・ブングルとか。
そう俺が一番好きなのはね、そうだね、あれはマハバロンの歌が、
マハバロン
好きだったね。
マハバロン、
そうですね、マハバロンのテーマとか、ね、
マハバロンよく歌います。
その辺、
ちょっとロックンロールっぽいやつですね。
そう、
あとバビル2世とか、
バビル2世、
デビルとかね、特撮系もね、アイアンキングとかね、スパーマンとかね、
そうですね、
マイナーのやつね、
サンダーマスクとか。
すごいな、それ私よりもやっぱりだいぶ上だなって感じますね、そうやって聞くと。
ですね、自分たちが多分、ね、小学校ぐらいの時ですよ ね、うん、昭和40年代、
発散屋でもアイアンキングをね、ね、大声で歌ってると浮くんだよね、普通のカラオケ。
アイアンキングも同じメンバーの中でもやっぱり知ってる人いなかった。
微妙かもしれないですね、おじとかね、兄貴の世代、ね、
自分は結構その辺に詳しいつもりでずっと来てたんですけど、もう全然負けます。すごいマニアックな歌たくさん知ってます
もんね。今例えばって言っただけでこれだけ出るんですよ。
すごいですね。
それを永遠に3時間歌い続けるからね、もうあの時はすごかったね。
そうですね、
うん、そういう曲がね確かにね、あるかどうか
って言うと、ね、そうそう、カラオケの、ね、機会によってはね、そこら辺のね、マニアックな曲が入ってないあのランクのやつとかもあるからね、
なのでまあ、そういったお店いろいろ行ってみて、あ、このお店結構そのマニアックな歌あるなと思った時に、はい、そのカラオケのメーカー見て、あ、ここだったらたくさん曲があるんだっていうことで、でいろいろまあ聞いたところ、うん、やっぱグレードの高い機種の方が、うん、まあ、曲数も多いと、うん、であとちょっと音にもこだわってる部分があるので、うん、ちょっとワンランク上のスピーカーとマイクを、うん、まあ、案内して、で割とあ、ここ音響いいねってよく言っていただけるんです。で自分も割とストイックな方なんで、しょっちゅうこう音上げたり点を上げたり、
そうですね、はい、
でエコーなんかもですね、最初からあるエコーじゃなくて調整ができるので、
すごい、
で細かくこう調整して、これがいいかな、これがいいかなみたいな。
それなんか嬉しいですね、ちょっとうまく聞こえますよね。
そうなんですよ、なのでなんかここで歌うと、
う
ん、ここで歌うとなんかうまく聞こえるって言われるお客さんもね、多いですし、から少しボリューム高めにしてあるんですね。カラオケとかしてるので、まあ、多少会話は聞こえる程度の音なんですけど、多分他のお店より少しだけボリュームちょっと大きくしてあって、そこもお客さんの様子見たり、まあ、例えば声量だとか、あとマイクの持ち方なんかも遠かったり近かったりするじゃないですか。ね、で、そういうところは常に、なんか自分はそういうの気になる方なんで、ちょっとボリュームのマイク上げてみたり、下げてみたりっていうのは、
ね、ミキサーの卓みたいな感じ
で。そうなんですよね。
おじきさんも音響さんの世界ですよ。
いや、ただですね、こちらもお酒が入ってくると、はい、まあどうでもよくなっちゃうん
ですね。
そこはもう盛り上がりに、ま、任せてみたいな、ただやっぱりそういう部分で調整してるとお客さんのテンションも上がってくるんじゃないかなみたいな。
そういうのってるんですか。細やかな気遣いっていうのはすごく嬉しいですね。
そうですね。で、まあ昨日もそうだったんですけど、最近ちょっとギターを2本持ってきまして、でそこでまあカラオケに合わせてギターを弾きながらですね、で昨日は長渕剛の曲でですね、はい、何曲か、まあ、お客さんと自分とでギターじゃんじゃか弾きながら、
トンボですか、
カラオケにトンボじゃなくてですね、うん、ランとかですね、あ、トンボも歌いましたね。
あ、トンボ好きなんです私。
でそれでバーッとこう弾いて盛り上がったりとか、まあ、最近はタンバリンとか、あとマラカスですかね、ああいうのも入れて、でまあそういうのが好きなお客さんばっかりの時はまあそういうのも入れるし、まあ嫌がるお客さんもいるんで、その辺はちょっと状態見ながら、自分なりに、はい、
愛する二人は離れていても寂しくはないさ、夜も朝もバラの鎖が二人をつなぐ、
城秀樹さんでバラの鎖でした。
秀樹ですよ。
ねえ、
これはね、隅田さんからのリクエストだよね、これは、ね。
そうですね、うん。小学校5年生の時に、
はい、
まあ西城秀樹のこの前に、まああの情熱の嵐とか他にあるんですけど、うん、そこからなんか芸能界に。まあ、興味を持ち出した小学校5年生ぐらいだったかな、うん、明星とか平凡とかっていう、
あ、雑誌がね、
雑誌ありまして、
うん、
でまあ、あのとある子が、まあ、西城秀樹のファン で、
はい、
でその子に感化されて、うん、明星平凡買ってみようかなみたいな感じ でそこからなんかあのソングブックを見ながら、
おまけついてたよね。
そうです。でそこでなんかその歌謡曲というものに、まあ、興味が出てきたなみたいな。
その当時ってインターネットがない時代だからね。
そうですよね。
雑誌の付録のソングブックとかね、 それがないとね、曲が歌詞がわからないとかね。
そうですよね。だからおじきはご尊敬のうちはやっぱり秀樹が一番好き。
そうです ね昨日も秀樹の歌歌ってます。
感激ですよ、秀樹ね。
って言いながら野口五郎も歌うんですけど、
そうだね、うん、野口五郎したら、あ、そうだね、美濃市に行ったら野口五郎記念館とか。
そうですね、
美濃出身だもんね。
そうですね、
そう、19時の街とかね。
そうですね、いいですね、私鉄沿線とか。
まあなんかずっとかっこいいってイメージですもんね。
そうですね、特に郷ひろみなんかすごいですよね、今
ね、
若々しいです
ね。年取らないんじゃないかと思うよね。
そう、さらに若返ってんじゃないか。
まあ多分いろいろ大変だと思いますけど、手入れは。
そうですよね。
でも本当年取らない方だな、
ね、そうだね。
声もでも若々しいですもん ね
そう、声が出てるんですよね。
そう、確かにそうだ、それあるね。
だからすごくトレーニングもしてると思います。
もちろんそうだと思います。
まあ、おじぎもここで毎日歌でトレーニング
ね。
そうですね、ちょっと声今日ちょっとガラガラしてますけど、
いやいや全然大丈夫ですよ。
はい、大好きですね。
でも皆さんとは、じゃあそのお客さんとやっぱりそういう昭和の懐かしい話で盛り上がったりっていうのもあるんですか。
そうですね、あの中にはあのカラオケを歌わずに、まあ他のお客さんいらっしゃらない時ですけど、あのカラオケ歌わず出ずに、まあ、喋って、まあ、帰って行かれるお客さんも何人かいられます。まあ、当然あのリピートしていただいてるお客さんなんですけど、あの喋りに来る人もいますし、あとまあ昭和の話で盛り上がったり趣味の話で盛り上がったりっていう、まあ、そういう話も自分もあの好きなので、まあ、その時の気分とか雰囲気に合わせて、まあ、喋りもします。
やっぱりなんかこうカセットテープで録音してたとかいうのが若い子には、
あ、
なかなかね伝わらないんですよ。一生懸命こうカセットテープで撮ってて、最後終わりそうになってとか、
ね、テレビの前にこう置いてましたからね。で喋るなみたいな、
ね、ラジカスのスピーカーから音拾う。
そうですね、あの今みたいにこう線で繋いでじゃなくて、
なかなかよく撮れないんですよね。
そうだね、あのじいちゃんとかばあちゃんがね、あの喋っちゃうんですよ。
そう
あの最初に
で、
あーって言った声が自分の声が入っちゃって、
そうそう、
自分の声の方がうるさいじゃないかみたいな。
そう、おじいちゃんトイレ行くなとか、
ね、そうだね、
開けるなよ、
そう、開けるなみたいな。
いやだから私たち、ね、私今40代ですけど、はい、あ、言っちゃった、20代のつもりなんですけど、
何しも20代
あのカセットを使ってた頃があるんですけど、やっぱりちょっと若くなるともうカセットテープっていうのが、
そうですね、自分は小学校の時はカセットテープもまだあんまり普及しなくて、オープンリールって、
はいはいはいはい、そうだね、
お金持ちの家にしかなかったんですね。
そうですよね、
小学校の低学年ぐらいかな、カセットテープで、
はい、まあ、
こんなコンパクトなやつで、うん、ガチャンって蓋がポンと開いてみたいな、そういうのが出てきて、
そこからだったね。カセットテープ単体だったよね。
そうです、そうです、ラジオも何もついていなくて、
ラジカセになるのはもうちょっと
先だったよね。そうです、それはもう小学校中学年とかそれぐらいで、でラジオを聞けたりで、そのうちテレビの放送も入るぞとか、
はい、
あとあのミキシングができますみたいな、音楽に合わせてなんか喋るみたいな、
そう、ね、マイク端子がついたりとか、
ね、そうです、
そんな感じだったよね。
それからコードをつないで、あの、はい、録音ができるようになったので喋っても OK みたいな、
そうです
ね、そういう時代でしたね。
でもそんな話でちょっと盛り上がれると、
あ、そうですね、
ね、また嬉しいなと思いますし、
オーディオ話もねできるし、
そうですね、
だって話してるうちにね、また昔の曲も、あんな曲あったよねって、ね、
そうなんですよ、
思い出したりとかね、
だから、あ、これ歌ってみようかみたいな感じで、そこからカラオケに入ってみた、まあほぼ雑談なんですけど、あの普通の、例えばスナックとかラウンジとかのそういう営業トークじゃなくて、ただ単に趣味の話
してるっていう、いやいや、でもそれが一番楽しいと思いますね。
単純で言うと、この店ってさ、あの おじきがさ、遊びたい、自分が遊びたい店作ったって、
そういうこと、
単純に ね、そういう仕組みだもんね、これね。
だから自分が、ね、あのやっぱ楽しくないとお客さんも楽しくないかなっていう、うん、お客さんが楽しくないと自分も楽しくないので、うん、でまあ、気配りしてるわけではないんですけど、まあ、自然に盛り上げようかなみたいな、うん、そんな感じになっちゃいます、
ね。
であ
とあのコロナの、ね、対策ということでしっかりあのアクリル板とかも置いて、ね、
もちろん
されてますので、
やはりあの今カウンターの前から横、うん、あのアクリル板設置してありますし、うん、空気清浄機も大きいの2台入れてありますし、
うん、すごいの入ってますよ ね、
うん、であと CO2 センサーっていう、うん、あの炭素系ですね、はい、あれも入れてあって、で、まあ、1000超えるとまあちょっと換気をするとか、うん、であと席も、まあ、あの普段よりちょっと間隔を空けるようにしてあって、はい、で最大人数がやっぱり、まあ、15人ぐらい入るんですけど、うん、今も8人ぐらいで抑えてます、うん、
まあ、気をつけながら営業もされてるということ で、
ね、そうですよ。おじきね、こう見えて結構ね細かい制約なんです。
そこら辺がね、ね、ちょっとねちょい悪おやじですけどね、
割とねそういうことやるのが徹底的にやる人だ
から、ね、いやなんか若い頃は悪かったんだろうなみたいな、
ね、それは錯覚ですね、はい、
錯覚ですか。
泣いた女性がいっぱいいるんじゃないかなみたいな、いや
多分この辺なんか屈折してるんじゃないかと思うん
ですけど、前に聞いた話は全部夢でしたね。
あ、そうです、はい、夢とか幻聴とか幻覚とかね、はい、ですね、うん、
これはねシャネルズの曲でした。涙のスイートチェリーお送りしました。
懐かしいね、これカラオケ向きだよな、
よく歌いますね、
皆さんで歌ってもいいですよね。
そうですね、うん、まあ、みんなで回して歌ったりもしてます
ね、人数いますからね、だいぶね今はほぼ お一人かお二人か、
そうですね、
うん、ですけどね。
これからどんなこうお店にしていきたいですか。まだオープンして、ね、
1年と半ぐらいですかね。
もうほぼコロナでね、
半分ぐらいも営業してないですね。
なんか目指すものとかあります、
やはり、あの他の、同じようなカラオケバー何店舗かあると思うんですけど、差別化をしていきたいかなって。でた今のコロナのね、このご時世なので、いろいろで やりにくい部分もあるんですけど、コロナが、収束というかね、落ち着いたら、こうしたいなっていうのはいろいろ考えてます。で、さっきもちょっとお話ししたと思うんですけど、ちょっとギターを弾いてみたり、ミニアコースティックライブをやってみたりとか、簡単な、そんな長いもんじゃなくて、例えば 2,3 曲やるとか、であとは、年齢層が、20代の方もいらっしゃるんですけど、やはり、40前後から50前後の方が、
多いですね、
多いので、その辺も、お客さんにはの年代に合わせたお店にしていきたいっていうのがあって、その中でやはりみんな昭和の年代なので、やはりここに来るとなんか昭和かなとか、あと自分は昭和と聞くとちょっと落ち着くんですね。
わかります、それ。
だから落ち着いた感じの中で、カラオケを楽しめるお店、から昔のお話で盛り上がれるお店、でそこに少し楽器を入れたり、あと自分ハモったりするのが好きなので、でお客さんがこう来て、でハモれる歌だとハモっていいですかっていうことでハモって歌ったりすると、結構喜ばれるんですね。であとハモりの好きなお客様はこれ覚えてきてよっていうことで曲をね、宿題をいただくんですよ。でそれをちょっと練習して、でお客さんと歌って決まるとですね、それはこちらも、ね、気持ちいいですけど、
ね、
お客さんもすごく喜んでいただいて、っていう、でそういうのは他にはあまりないかなみたいな。
そうですね、
だからそういうふうにやっぱり楽しい時間を過ごしていただけるようにいろいろ工夫しながら、またこれからもね、また新しいネタとか考えていきたいなと思って、
これはちょっと林さん嬉しいですね。柳瀬の中にそういうちょっとほっこりできる、
そうですね、
ね、お店っていうのは、
僕の、年代とか世代がね、たまり場になるようなね、
そうですね、今あまり密になるとね、逆にやかんですけども、ただうまくそういうところを、みんな気をつけながら楽しめるスペースで行って、でいつかコロナが収束したら、昔のような盛り上がり、にぎわいがのあるお店に ね、なっていくといいかなって思ってるんですけども、
こういう世代だけじゃなくてもね、
そうですね、
昭和に興味がある人が、
そうです、そうです、別にこの年代じゃないといけないってこともないですし、で中にはですね、例えば最近のね、米津だとかアドだとか、そういう歌で盛り上がる時もありますので、
もちろんそういう曲
も、そういう曲ももちろんありますし、歌っちゃダメってわけじゃなくて、そういう歌だけで盛り上がる時もあります。
これ初虎じゃないですもんね。
いや、初虎じゃないです。
レーザーで
もない、初虎のカセット、
レーザーディスク
ありますね、カラオケの本があって ね、
自分で番号で弾いて、
うわ懐かしいですね。そうだそうだ、
いろんな曲ありますよ、
ガッチャンって
、選んでやってましたね。
そうですね、
とにかく機会がいいからね、なかなか楽しみだよね、そういう意味じゃ、どんな曲でも出てくるからね、
音響もやるし、
そうですね、大した音響じゃないです。
私ちょっとエコー多めにしてもらおうかなと
思って、そういうリクエストも当然ね、
しかもおじきハモるわ、ライブもやるわ、
ねえ、何でもやっちゃうね、
何でもやっちゃいますね、すごいな。
でもそろそろちょっと時間になってきまして、
はいはいはい、だから俺もうちょっと残って歌ってっからね、まだまだ歌ってない曲がいっぱいあるから、
はい、
ごゆっくり、
はい、
わかりました。今日ちょっと実はここジージーですね、
はい、
うちのオーバーがですね、
オーバーですか、
はいはいはい、
オーバーバーがですね、100歳超えてるんですけど、なんかこれから飲みに来るって言うんで、
そうなんですか、
ちょっと私そろそろ
行かなきゃダメだね。
じゃあ私はちょっとマスターと3年目の浮気をデュエットして、
いいですね、
懐
かしいですね、居酒屋とかね、3年目の浮気
好きなんです、あれに全部凝縮されてますもん、
なるほど、
男女の愛が、
なるほど、
ずっとここにいた縁も
経験から語ってるんですかね。
じゃあ自分はちょっとそろそろお店に
行きます。どうもありがとうございました。
はい、じゃあね、
お時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひお待ちしております。
はい、
素材の力強さや優しさを感じていただける このお店ならではの和のお菓子を一つ一つ心を込めてお届けします。つばめ屋。